特集、自然がくれる贈り物。高槻の蜂蜜は自然からの贈り物。自然の中に置かれた蜜蜂の巣箱。蜜蜂は半径2から3キロメートルにある花から蜜を集めてくる。高槻の蜂蜜は野山に咲く花から生まれている。桜、3月下旬から4月上旬、市内各所で咲く。中旬からは山桜や霞桜が。西洋からしな、菜の花ロードとも言われる三島江地区での群生をはじめ、河川敷や野原で3から4月に開花。富士、4月中旬から神社や公園で種咲きする。下旬には山間部に野生の山富士が。レンゲ、田んぼやあぜで4月下旬から5月に咲く。水田の減少や耕作方法の変化で減り、今では希少な蜜源に。ネズミ餅、6から7月、北部の雑木林で咲く。黒金餅、トウネズミ餅など種類も多い。白爪草、クローバー、5から6月、公園や河川敷、野原に群生。赤爪草、レッドクローバーが咲く場所も。ユリの木、公園や街路樹、山などに5月中旬から下旬に咲く。香りが強く大きな花。ヘアリーベッチ、4月下旬から5月下旬、河川敷や野原に群生する。レンゲと同じ豆科の花。ハゼの木、山や野原に自生。種類が多く、5月中旬から7月まで、夏季、花の咲く時期に応じて順に咲いていく。蜜蜂が飛び回る風景は、豊かな野山がある証拠。市街地でも少し歩けば、花が咲く草むらや河原がある高槻。中心部から車で15から20分で、渓流が美しい山もある。そんな環境が育むものの一つが、蜂蜜だ。蜂蜜を作る蜜蜂は、花の蜜とともに花粉を運ぶことで、植物の受粉を支える大切な存在。蜜蜂がいなければ、世界の約3分の1の農作物が失われるとも言われている。蜜源となる植物は、その土地の生物が多様であることを示すバロメーター。たくさんの蜜源植物が自生する高槻の蜂蜜は、自然の恵みであると同時に、生き物たちのつながりの証でもある。蜂蜜の味や香りは、蜜源の花によって生まれます。一匹の蜜蜂が一生に集める蜜の量は、わずかティースプーン一杯だとか。蜂蜜は甘みが強いのに、カロリー控えめ。四季折々の花が育む天然の味わい。高槻にある養蜂場では、その時に採れる様々な花の蜜が混ざった百花蜜を中心に、特定の花から採れる単花蜜など多彩な蜂蜜が作られている。採蜜シーズンは、花が最も多く咲く春から初夏。単花蜜はこの頃に採れやすいようだ。蜂蜜は花の種類によって味や香り、色合いが違う。同じ花でも採れた場所や季節などによって少しずつ変わるらしく、想像以上に奥深い。一さじの蜂蜜に移るのは高槻の四季や風土、そしてその年だけの風景。養蜂場ごとの個性も凝縮されている。蜂蜜の色と風味の傾向。薄い色の蜂蜜。透明感のある淡い色の蜂蜜は、桜、西洋からしな、レンゲ、フジ、ヘアリーベッチなど、春の花から採れたものが多い。癖が少なく、甘みは軽やか。香りも優しく、さらりとした口当たりで、さっぱりした味わい。 初心者にも食べやすく、料理や飲み物、デザートなど何にでも使いやすい。トーストやヨーグルトにかけたり、紅茶などに入れたりするのもおすすめ。中間食の蜂蜜、アカシア、ユリの木、ハゼの木、エゴの木、シロツメクサ、ノバラなどによる晩春から初夏にかけての蜂蜜は、明るい琥珀色や山吹色。味わいはまろやかで、癖が少なく、ほんのり花の香りが。粘度も程よく、風味と甘みのバランスが良く、料理全般に。ハニーバタートーストやハニーコーヒーにしても。濃い色の蜂蜜。6月以降も咲く、トチノキ、ネズミ餅や、ソヨゴなど、餅の木系の花、ひまわり、イタドリなどによる蜂蜜は、深い琥珀色や赤褐色で、採蜜後の保存中にも、さらに色と風味が深まる。ミネラルが多く、香りも味わいも濃厚で、深みやコクがあり、わずかにスモーキーさを感じるものも、ナッツやチーズとの相性が良く、黒パンや肉料理のソースに向く。なお、保存期間が長くなった蜂蜜も、本来の色から濃く変化する。蜂蜜は健康の強い味方。蜂蜜は数多くの栄養成分がバランスよく含まれ、古くから天然の健康食として活用されてきた。風邪などによる喉の痛みを癒してくれるほか、消化吸収に優れているため、体力が落ちた時や、運動後の栄養補給、疲労回復、また、腸内環境を整えるのにも役立つのだそう。蜂蜜ができるまで。1、蜜を集める。蜜蜂が花から蜜を吸い、体内に溜めて巣へ持ち帰る。体に花粉をつけながら、次の花へと移動することで、植物の受粉を助けることにも。2. 蜂蜜に変える。巣に戻ると、仲間の蜜蜂に口移しで蜜を渡し、また蜜源へ。蜜蜂の唾液に含まれる成分が混ざることで、花の蜜が蜂蜜へと変化する。3. 蓋をする。蜜をもらった蜜蜂は、六角形の巣穴に詰めていく。羽で仰いで蜜の水分を徐々に蒸発させ、体から分泌した蜜蝋で巣に蓋、蜜蓋をする。4. 採蜜する。蜜蜂が蜂蜜を保存した巣板を巣箱から取り出し、蜜蓋を切り取る。巣板を遠心分離機に入れてぐるぐる回し、蜂蜜を絞る。5. 古式にかける。絞った蜜は古式にかけて、蜜蓋や巣の破片を取り除き、瓶詰め。酵素や香り、栄養がそのまま残った生蜂蜜の出来上がり。ご注意。1歳未満の乳児には蜂蜜を与えないで、乳児ボツリヌス症を引き起こす恐れがある。非加熱の蜂蜜には、アレルギー反応を起こす花の花粉や植物の成分が含まれているので、アレルギーを持つ人は注意。蜜蜂が教えてくれた高槻の豊かさ。高槻の自然の豊かさの結晶とも言える蜂蜜。蜜蜂に愛情をたっぷり注ぎながら、高槻で蜂蜜を作っている3人の養蜂家に、養蜂を通じて気づくことや現在の思いなどを聞いた。インタビュー01。自然と触れ合う養蜂が子供の成長にもつながっている。上野真知子さん、サンディーハニー。受粉のために家族が養蜂を始めたのですが、それまで蜂蜜が苦手でした。初めて採れた蜂蜜を美味しいと感じたことに驚き、この感動を他の方にも伝えたいと思ったのが約10年前です。育休中でこのまま子供に寄り添えるように仕事を変えようと決めました。 子供は植物に詳しくなり、実がなるのはミツバチのおかげということも知っています。私が教わることもたくさん。私自身、周囲の蜜源調査に行くたびに、環境の豊かさに気づかされます。ミツバチの視点に立つと、見える世界が変わり、日常の中に特別が詰まっている喜びを実感しています。お気に入りの食べ方。サラダに蜂蜜とオリーブオイル、塩を順番に回しかけて混ぜながら食べると美味しいですよ。サンディーハニーの蜂蜜。ヘアリーベッチは癖がなく、蜂蜜が苦手な人にも好評という。ポリフローラルは百花蜜。採蜜時期により番号が違う。イベントで販売。市内のカフェに置くことも。インタビュー02。花があってこその蜂蜜。豊かな自然環境を大切にしてほしい。井田雄三さん。井田養蜂。定年退職後に始め、もう20年以上になります。当時高槻で養蜂をしていたのは私だけ。なかなか教科書通りにはいかず、試行錯誤を重ね、ミツバチの習性を知って、その状態を知る。つまり、会話をすることが大切だと分かってからは、府の品評会で賞をいただくこともできるようになりました。ミツバチは個性があって可愛い。好きだから苦にならないし、幸せを感じます。この場所は草木が多く、蜜源の豊かさは想像以上でした。最近は気候変動や、環境の悪化を心配しています。花が咲き、蜜蜂が飛び回れる豊かな自然を大切にしてほしいです。お気に入りの食べ方。ヨーグルトにかけて毎日食べています。井田養蜂の北雪の自然の恵み蜂蜜。百花蜜を中心に様々な色や味、香りを楽しんでほしいと、桜蜜、レンゲ蜜、アカシア蜜、ユリノキ蜜、ハゼ蜜も、サイズも大小様々、甘井石公園や農風館、スーパーで販売。インタビュー03。蜂蜜を通じて、高槻の豊かさと価値を伝えたい。上田彩さん、クイーン・オブ・クイーンズ。生き物に詳しい息子から、ミツバチの賢さを聞いて興味を持ち、調べるうちに養蜂をしたいと思うようになりました。ブレイクダンスのチームメイトの縁で、京都の養蜂家さんのもとで学ぶことができ、高槻で始めたのが4年前です。蜂蜜でダンサーの役に立てればと、世界で活躍するダンサーの遠征やイベントへの提供などもしています。今改めて思うのは、生まれ育った高槻の環境の価値です。都会なのに遊べる川があったり、蜂蜜が採れる豊かな山がある町はなかなかありません。いつか高槻が蜂蜜の町と呼ばれるようになればいいなと思います。お気に入りの食べ方。オリーブオイルと酢を混ぜてカルパッチョなどにかけています。粒マスタードや醤油と和えれば肉類にも、クイーン・オブ・クイーンズの蜂蜜。採蜜時期に応じて瓶詰めされる百花蜜。2025年初夏の蜜ナンバー2。同ナンバー3。桜蜜は花期が長かった今年初めて採れた貴重な蜂蜜。知人のカフェやオンラインで販売。